キリストとの出会いというものは実に不思議なものであります。主イエスキリストは南のユダヤの地方から北のガリラヤに向かう旅の途中に、ユダヤ人と仲の悪かったサマリア人の地方を通らねばならなかったとあります。南から北へと北上するルートは、ヨルダン川という川が南北に走っておりまして、その川沿いのルートが、言うなればメインルートになるところであります。今日のシュカルという町は、そのヨルダン川からずっと西の内陸に入っていったサマリア地方、の町であります。なぜこのルートを取ることになったのか、その理由は明らかにされておりませんが、その結果大変奥深い真理が明らかにされることとなりました。サマリアの女との出会いです。この女の側からすれば、予期せず、突然そこにイエスという方が現れます。主イエスの側にしたら、ただ旅に疲れて、井戸辺で休んでいただけ。そしてちょうどそこへ、水を汲みに現れた女に、水を飲ませて、くれるようにと頼んだだけです。しかし、この主イエスキリストとの出会いは、出会った人の内に秘められたものを引き出していってしまいます。それは、主イエスの持っておられる世の光なる、いわば本質のゆえである、と言ってもよいでしょう。サマリアの女が内に秘めていたもの、引き出されてきたものとは何か。それは渇きでありました。そのことが実は水を汲みに来る時間に表されております。時は正午頃であったとあるのです。それは誰も水を汲みに来るような時間などではありません。水汲みは朝早く朝一番にするものでありました。こんな日も高く上がり暑くなっている正午頃に水を汲みに来るとは普通ではありません。つまりこれは、いわば水を汲みに来る他の人たちと一緒に出くわさないため、誰にも会わないためと見受けられます。彼女とその井戸を使う町の人々との関係、それがこじれたり、あるいは断絶している。破綻していることが、この正午頃に、本来ありえないこの時間帯に水を汲みに来ているその姿から垣間見えるのであります。彼女と町の人たちとの間に一体何があったかは分かりません。しかしその心は暗く狭い谷底のような道を歩んでいると言ってよいでしょう。今日の詩編84編の御言葉の中で、心に広い道を見出すという言葉がありますが、彼女はまだその正反対、 正午頃の暑い日差しの下で水を汲みに来るこのサマリアの女は、広いどころか狭い谷底のような道を歩んでいると言ってよいでしょう。広い道というのは、遠くまで見渡せて安全だということなのです。狭い谷底の道はいつ山の上から襲いかかられるのか、獣に襲われ、あるいは盗賊に襲われ、そういう危険に満ちた場所であります。あるいは先が見通すことができない、希望のない状態だと言ってよいでしょう。孤立し、周りから非難されているとの思いにつきまとわれる、安心感がないとでも言えるかもしれません。暑い昼下がり、井戸辺ですからそこで水を飲ませてくれというのは至って自然な求めであります。これに彼女は素直にすぐに答えるのではなくて、ユダヤ人とサマリア人との対立に話を持っていってしまうのです。確かにユダヤ人がサマリア人に声をかけ頼み事をするなど、当時としては考えられなかったことはあります。がしかし、この後の対話を見ても、ただ単にこのサマリアの女がシュエスの言葉を理解できないでいるというよりは、この女はシュエスとのやりとりの話の筋を違う方へと動かしていく、あるいはすり替えていってしまうのであります。水は水でも、この井戸の水とは違う生きた水をこの人は持っていると言われるわけです。彼女はいわば言葉の上面だけで、一体その水をどこから持ってくるのか、水を汲む道具も何も持っていないのにと言いますが、さらに続いて彼女は自分たちの先祖であるヤコブを引き合いに出して、この井戸を掘って自分たちに与えてくれたヤコブ、あなたはそのヤコブよりも偉いのですかという方に話がこう動いていくんです。生きた水の話だったはずなんです。それなのに彼女はこの井戸を掘って与えたヤコブ、祖先のヤコブよりもあなたは偉いのですかと、そっちへと動かしていくんですね。民族的な対立から今度は偉い偉くないへとずれていく。シュエスの言っておられることを聞くことができず、別な方へと思いと視線が触れていってしまう。実はこれは自分の中に抱え持っている渇きというものときちんと向き合えない人間の姿を表しているのではないでしょうか。シュエスと出会うということは、私たちはみんなそれぞれに抱えている自分の中にある渇き、そのことを問いかけられてくるんですけれども、それにそのまままっすぐに答え返すことができずに、すぐに別な方向へとそれを動かしていく話を。シュエスは水の違いを乾くという言葉で言い直し、自分が与える水は決して乾くことがないのだと教えになる。いや、それどころかその水はその人の中で泉となってこんこんと新たに湧き出てくることになる。それはとこしえの永遠の命に至る水なのだと、実に丁寧に生ける水ということを教えていくわけです。彼女はこの乾くという言葉にいわば 反応します。しかし中身がまだわからない、とにかくその水をくださいと求め始めていきます。主はそこから一気に彼女にとって最も触れられたくない部分に、触れてほしくない点に、まっすぐにそこをついていくわけです。唐突に夫を連れてきなさい、そう言われます。実はそこに彼女の渇きの現実がある。水と夫と何の関係もないではないか、女が話をずらしていくように、イエス様も実はずらしてるんじゃないだろうか、見ようと思えば見れる。しかしそうではない。水と夫はちゃんとつながるんです。夫を連れてきなさい、そう言われたときに、この婦人はどれほど驚いたでしょう。ドキッとしたことでしょうか。でも彼女は素直に正直に答えました。夫はおりませんと。正直です。その通りでした。しかし主は彼女に、彼女が秘めていることをある意味では主イエス自らが言われました。確かにそうだ、あなたには五人の夫がいた、しかし今連れ添っているのは夫ではない。彼女は今一緒に生活している連れ合いがいるっていうんです。しかしそれは夫ということができない関係だ。過去五人の夫がいた。過去形です。そこには五回のいわば結婚と別れがあったわけです。全部彼女の責任にすることはできないでしょう。相手方の問題もきっとあったはずです。しかし、彼女がそういう結婚、離婚を繰り返しながら、今一緒に生活している者と正式な夫婦関係、婚姻を結ぶこともある意味ではできず、せず、ある。そのことを主は、はっきりと彼女に突きつけることになるわけです。それは彼女の中にある渇きを自ら気づくようにさせようとする主の言葉だったと言ってよいと思います。彼女は自分の一番痛いところを見事についてくるこの方を、すべてを見抜くことのできるこの方は神からの預言者だと彼女は答えるわけですが、今度は彼女は礼拝する場所の話へとまた話を動かしていく。今まではですね、この自分たちの祖先は礼拝する場所、あなた方ユダヤ人はエルサレムが礼拝するべき場所だと言ってるけれども、私たちの祖先は、先祖はこの山、このシカルの町のすぐそばにある山、そこで礼拝するようにと言っている。礼拝する場所の話へと今度また動いていくわけです。ここでも再びユダヤ人とサマリア人とのいわば一つの対立構造を持ち出してくるわけです。エルサレムかこの山か。場所の問題ではないはずです。主イエスを神からの預言者だと認識することと礼拝する場所とはどうつながっていくのか。乾く ことのない生ける水が欲しいという話ではなかったのか。主イエスはあなたの魂の渇きを癒す生ける水を私は持っているというのです。自分の隠したい過去、醜い内面、それをすべて見抜いて知っておられる。その上で主はそこで私を信じなさいと仰せになるわけです。我を信ぜよ、それこそが渇きへの答えだった。そして礼拝のことを持ち出した女に、誠の礼拝、礼と真理とによって守る誠の礼拝をする時が来る、いやそれは今だと言われるわけです。今というのは主イエスが来てくださって、主イエスにお会いしているまさに今この時だと。そうするとこのサマリアの女はですね、今度はさっきは礼拝の場所の話へと動かしましたけども、今度はメシアへと話を動かしていくわけです。私どもは知っておりますと、一切のことを教え示してくださるメシアが来られることを私どもは知っていると。我を信ぜよと仰せになった主イエスに対し、このサマリアの女はメシアが来ることは知っている、そしてその方は一切を知らせてくれる存在なんだというのです。一切を知らせてくれる、その一切とは一体何か。実は己自身の渇きについてでもあるわけです。その答えは、それは今あなたと話しているこの私なのだというのです。私どもはこのサマリアの女とシュエスとの対話の中で、実はシュエスは実にストレートに我を信ぜよと招いている言葉があった。そのことに改めて気づかされ、また驚かされます。自分の渇きになかなか気づくことができず、そのことを問われてもいつも矛先を別な方へと動かしていってしまう、そういうこの一人の人間に対して、私を信じなさいと、そして私がそのものだ、メシアだとはっきりと仰せになるのです。私を信ずる、信ぜよと、信ずるという言葉は信頼するとか委ねるという意味の言葉です。砕いて言うならば、私に任せなさい、それは私が引き受けてあげようと言っているわけです。何を任せなさいと言っているのか。それは自分の中にある渇きであります。自分の中にある渇き、それをまともに向き合うこともできずにいる私どもでありますけれども、それを丸ごと任せてきなさいというのです。渇きは正午過ぎに、真昼間に水汲みに来なくてはいけない断絶を起こし、孤立を起こし、恐れを起こしているではないか。でもその渇きを全部私に任せなさいと主は仰せになっている。私がそれを引き受けよう。我を信ぜよというこの言葉は、私が引き受けるという約束の言葉です。そしてそれはどういう形で実現されるかというと、実はヨハネによる福音書の最後の十字架の場面の主の言葉です。主イエスはヨハネによる福音書では最後に十字架の上で何と言ったか。私は乾くと言って死んでいくんです。あの有名なエロイエロイレマサバクタにはないんですよ、ヨハネによる福音書には。 そうではなくて、私は乾くという言葉を発して主は死んでいくんです。このサマリアの女に、私を信じなさい、私に任せなさいって仰せになった。それを本当に引き受けた結果、主イエスご自身が私どもの乾きを全部引き受けて、あの十字架上に乾いていかれた。想像を絶する乾きをその身に覆っていかれた。これがヨハネによる福音書の十字架の言葉です。三日目に復活され、死の乾きの果てにあるその死に勝利され、天に昇られ、聖霊を我らに送り、新しい出会いを与え、乾きへの気づきをさらに与えたも、このサマリアの女は、主イエスと出会い、我を信ぜよと招かれ、私がそのメシアだと言われていく中で、彼女は変えられていった。彼女はおそらく今までずっと断絶していた町の人たちのところに自ら赴き、聞いてください、私はメシアに会いました、そう自分の方から語っていくものと変えられていったわけです。私たちも我を信ぜよとのこの招きの言葉を、私がそのメシアだと仰せになる主の言葉を、今日聖霊の助けの中に今一度新しく聞くのであります。そして私どもがうちに抱えてある渇きを、この十字架のもとにそのまま丸ごと委ね任せていきたい。委ねることさえも自分の力ではできませんが、助け主なる聖霊のまさにその助けをいただいて、本当に私どもの渇きをこの十字架のもとに置いていきたい。そしてこんこんと湧き出る命の水がこの私たちのうちに与えられてあるんだ、あなたは許されているんだ、大丈夫だ、その言葉を受け取りながら、私たちも自分たちに備えられている持ち場持ち場へと赴き、新しい関係をそこに作り上げていくことへと向かいたいと思うのです。賛美歌の291番に、主に任せよ長身よ、主は喜び助けまさんという出だしの言葉の歌があります。主に任せよ長身よ、主は喜び助けまさん、主は喜んで私たちを助けてくださる。私たちの渇きを全部身代わりに吸い取って受けて、十字架上で渇いていってくださる。だからあなたは大丈夫だ。主に任せよ長身よ、主は喜び助けまさん。その時に心に広い道を私どももきっとと見出すでありましょう。そしてサマリアの女のように、隣人と新しい関係を築くように、主イエスの伴ってくださる本当に平安の道へとここから踏み出していきたい、心からそう願い祈ります。